黙示録17章を開いてください。ついにね、黙示録の17章に入ります。前回の学びは第7の、封印すべてが解かれたと、もう解かれていましたけれども、その中で7つのラッパがあり、そしてかつ第7のラッパが吹かれてですね、そして7つの鉢がぶちまけられたというところを見てきました。でこれでもう全て完了したと、この第7のラッパが吹かれた時に宣言がありましたけれども、その7つの最初の5つかながこの災いが主にこの獣の国のに対する、この住民に対するですね、災いでしたね。その獣の刻印を押されたもの、それやっぱり自分の意思で押されているわけですね。それから獣の像を拝んでいるものと、でこういう者たちがその裁き、災いを受けて、いるわけなんですね。で、その他の者たち、つまり拒んだ者たちが全部殺されています。しかし殺されても勝利を得ているということが、この私たちは天においてね、彼らがモーセの歌、子羊の歌を歌っているところで見ることができました。でですね、この獣の国というのが、大きな存在ですね。先ほど言うの忘れましたけども、その第、5つまでのラッパがそういう獣の国による災いですけれど、に対する災いですけども、第6の、8においてですね、その最後のあがきをする、この竜が出てきて偽預言者、そして獣の、この3つの口からですね、汚れた霊を出して、カエルのような霊を出したと。でユーフラテス側の方からですね、この日が、ユーフラテス川が枯れて、それで東からの王が、日の出る方からの王がですね、やってきたということですね。世界的な大戦ですね。世界大戦です、まさに。これが起こる前触れであります。このメギド、このハルマゲドンですね、に集結すると、いうことで、この流れっていうのは、19章に、この彼らが戻ってこられる、天から戻ってこられるイエス様に戦うところで出てくるんですけれども、これが獣の国のですね、この大きな存在なんですね。イエス様戻ってこられる前にですね、このサタンによって その働きをね、神様がこのご自分国をもたらそうとしているところを阻んでくる存在というのが、この獣の国なんですね。でもう一つ大きな存在が、バビロンであります。ですね。14章で、この御使いが宣言をしていた時にですね、この獣の国にも神の怒りが下ると、いうことと同時にですね、第二の御使いがこの宣言をする。14章の6、8節で、大バビロンは倒れた、激しい御怒りを引き起こす、その不貧困のブドウ酒をすべての国々の民に飲ませたものということで、このもうすでにね、ここで、バビロンに対する裁きが書いてありました。で16章のこの先ほどの7つの8の災いの最後ですね、完了したっていうところで、16章の19節ですけれども、バビロンが出てきます。あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたと、こうあります。で、このバビロンについてですね、17章と18章で裁きを主が御使いによってお見せになるわけなんです。でそのバビロンが倒れたら、19章において天においてバビロンが倒れたことを喜ぶ大歓声が起こって、そして主自らが地上へと、天から戻って、来られるという、シナリオになるんですね。 では一節をご覧ください。まあ、今日は6節までやります。内容が濃いです。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょうと。7つの鉢ですね。先ほどの、この話しました、その7人の御使いが出てきてそれぶちまけたわけですけれども、その一人がやってきたと。でここに来なさいってこう言ってます。で黙示録の4章でもですね、天に引き上げられるヨハネに対してこの天からの声ですね、ここに来なさいっていうふうにありました。でこの例によってこの導かれて、このワープするみたいな感じですよね。引き連れて行かれるわけです。でその場所が大水の上に座ってると、大水だって言ってるんですね。でこれが一体何を表しているかと言いますと、これはもうすでに答えが15節にありまして、あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語ですと。このように世界の人々だということですね。その上に座っていると、世界的にも影響を及ぼしているということですね。で、まあ、世界の人々の流行と言ってもいいかもしれませんね。この水の流れがありますけども、世界の流れって言ってもいいでしょうね。で、これがダニエル書の7章において海が出てくるんですけども、どういう背景かというのが見ることができます。7章の2節と3節にこう書いてあります。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたということで、この大海っていうのが出てきました。この海から出てくるんですけども、その海というのはなんかすごく何て言うかな、優雅なね、こう姿ではなくて、嵐の中で、こう荒れている海って言ったらいいでしょうか。激しくですね、荒れている海です。まあ、イエス様もね、このガリラヤ湖、水の上、激しくなっているっていうのがよく、このね、出てきますけれども、福音書の中で。でそれを沈まらせるわけですよね。で、ここで、出てくる背景というのは、世界を征服していく、この国々、帝国ですね、国々であり、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマなわけですよね。でこのように国の攻防、もう世界の攻防、しかも、このユダヤ人に関わる、神の民に関わる、国々であります。で最後がローマ、第四の獣がローマであって、まあ、しかもローマといってもこの復興ローマって言ったらいいんでしょうかね。最後にローマ出てきますけれども、このダニエル書の2章にはこの泥というか粘土と鉄が混じったような状況、だから鉄のみならず粘土と鉄が混じったようなっていうことも含まれてですね、10本の鉄の角があるわけですね。で、鉄の角じゃないや、単なる角だね、ごめん、牙が鉄だ。でですね、でその角の中の一本、間から一本ですね、角が出てくると。そして、大きくなって小さな目を持っていたんだけど、で口があってですね、大きなことを言う人間の目もあってですね、で大きくなって、そして、全土をあとは支配するっていうふうになっていく、この流れの中でのこの大水なんですね。ですから世の流れ、ごめんなさい。そこでの、このでっかくなっていく角ですね、この小さい角、反キリストですけれども、が、生徒たちに打ち勝つという書いてあります、そこにね。生徒たちに打ち勝つと。つまりですね、この世、 によってこの勢いのある流れが、あります。でその中にあっても、で私たちが神様に望みを置いて神に信頼するという中においてですね、翻弄されるし、時には押しつぶされそうになるし、で、ある人たちは迫害を受け血を流すということもあるでしょう。このような流れをですね、この大水が示しているわけです。で、座っている大淫婦とあります。座っているんですから、牛耳っている、支配している、影響力を及ぼしていて、誰もが抗うことのできない、強い力、もうどうにもできない力を表しているわけです。よくね、比喩的に魔物であるとかですね、もうどうしようもできない、なんていうんですかね、力ですね。でもし逆らおうとすれば、強い圧迫を受けて迫害を受けていくと。でこれ大淫婦って出てるんですね。でこれ女の姿が出てくるわけですけれども、女であってもこの不貧困を行って莫大な利益を上げている女ということです。不貧困と富っていうのはつきもので、ね、密接に結びついてますよね。今でも、ポルノ産業というのは莫大な収益を得ていて、IT 企業、マイクロソフトとかですね、あとはあるいはマスコミでもいいですよね。この、大きなテレビ局とかですね、そういうの全部合わせたとしてもポルノ産業の方がはるかに収益を得てるんですね。で、そういう姿ですね。で誰にもこの説明責任を持たないようなもうマシーンですね。やりたい放題の存在であります。でこれが後で大バビロンだっていうふうに呼ばれます。バビロンだと。でなんで大バビロンと呼ばれるのかっていうことは、旧約聖書を学んでいれば身の覚えがあると思うんですね。バビロンが女王と呼ばれたところがあります。当時この預言書ですね、このイザヤ書とかエレミア書の中で主が語っておられる、その背景というのは、ユダヤ人がこのエルサレムが破壊されることによって捕らえ移されるわけです。それ虐げられるわけです。奴隷として捕らえ移されていく。そしてその国というのは巨大な富と栄華を築くバビロニア、新バビロニア帝国と言います、王国と言いますけどね、歴史の中ではね。で、そこの都は、偶像礼拝の極めてこの深い、奥深い、オカルトチックなね、オカルチックな、そういう、ものであります。豪奢で冒涜的な町って、都と言ってもいいでしょうか。で、そのバビロンについて、女王と、こうあるわけです。女王。イザヤ書の47章の5節から7節を読みますね。カルデア人の娘よ、黙って座り、闇に入れ。あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を怪我し、彼らはあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく、重い首輝を負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことにも心を留めず、自分の終わりのことを思ってもいなかったと。で、このように言ってます。神様は、自分と、ご自分と人との関係を夫と、妻との、関係に、例えられるわけです。ですね。神とイスラエルの関係においてイスラエルが偶像礼拝を行っていると、会員の女として主はお語りになっていましたよね。覚えてますよね。でキリストと教会はどういう関係が ある、これよく出てくるのは何ですか。花婿と花嫁ですね。花婿なるキリスト、教会が花嫁です。ですからこれからですね、対比が行われていきます。ここは大バビロンです。 ですね。地上におけるこの、都ですね。しかし、天からの都があるわけです。ですね。エルサレムが出てきます。まあ、その前に19章には、この、良い、清く整えられた花嫁が出てきまして、子羊との婚宴、つまり教会がですね、出て、来るわけなんですね。そして21章ですね、に、花嫁のように整えられた都が、天から下ってくると。で、それが天のエルサレム、新しいエルサレムとして、出てくるわけなんです。で、このようにして、このバビロンとエルサレムが対比されています。そして、大陰譜と清純な、この花嫁ですね、この締結を守った花嫁、これの、対比が出てくるんですね。つまり私たちが、この イエス様に対して花嫁であり続けていくという、使命があるわけなんです。イエス様に仕えていく、イエス様に従っていくですね。で、そこで自分の欲に仕え、この世が提供する欲望を追い求めて力を得ていく、ということになっていくと、これが世を愛していく、つまり不貞の女、あるいは淫婦、というふうになっていってしまうわけなんですね。では2節です。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏のブドウ酒に酔ったのです。地の王たちがこの女に関わっているわけですね。この世の国家の権力、この権力や影響力と、この女が、この関わっていく、この偶像礼拝や宗教とも、関わって、いくわけなんですね。主なる神との関係が、恵みによるものですけれども、それにとって変わる偽物というのは、この人々が酔いしれるようにしてお金を注ぎ込んでいくわけですね。この世にある宗教いかがでしょうか。で、末端にいる人々はですね、純粋なものが多いですね。例えば病気であれば、無病息災の宗教にはまるわけです。で、心の虚しさを埋めるのであれば、スピリチュアル系のものが流行るわけですよね。で、そのような求める心というのは、純粋であったとしても、それを行っている者たちが約束はしても口だけで、本音は人々をコントロールしてお金を吸い上げて、ひどい時は文字通り不貧困をする道具とさえする、このカルト宗教の中で女性信者を霊的な権威によって惑わし、不貧困を犯す指導者いるんですね。で、これ驚くに値しないで世の常なんです。で、キリスト教会と呼ばれているところでも異端が出てきます。カルトが出てきます。で、ペテロの第二の手紙とユダの手紙っていうのは、似たような類の、同じ類の偽教師が告発されています。第二ペテロの2章をちょっと読んでみますね。1節から3節までちょっと読んでみますけれども、しかしイスラエルの中には偽予言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった死を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありませんと、こうあります。で、これ続けて読むと、彼らこの公職っていうのは、具体的に本当に実際に堕落させていく、そのような偽教師たちがあるんですね。 で、黙示録の7つの教会でも同じ問題を主が取り上げておられたところがあります。テアテラの教会、覚えてらっしゃるでしょうか。女預言者イゼベルですですね。2章の20節以降にこう書いてありました。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、あなたのしもべたちを、私のしもべたちを、教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改めを与える機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のところに投げ込もう。またこの女と勧誘を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もうと。で、この言ってるんですね。大きな患難の中に投げ込もうと言ってるんですですね。教会と呼ばれるところであっても、真実にイエス様を信じてない、悔い改めてないということであれば、大患難の中に投げ込まれるわけです。大患難、神の怒りから救われるのが教会であり、イエス様が戻ってきてくださる、私たちを救ってくださるために、天にまで引き上げてくださるわけですけれども、しかし、悔い改めようとしないならば投げ込まれると。そして、キリスト教会を名乗りながらも、まあ、世の流れの中にすっかり取り込まれた中で、まあ、偽りの宗教、偽りの教えに、より頼んでいく、ということが十分にあり得るわけですね。だからイエス様が、福音書の中でかなりこう結構偽預言者について語っておられましたよね。あの、しようしようというものが私に向かってね、皆御国、天の御国に入るのではなくて、天におられる私の父の御心を行うものが入るのだと。で、その日には大勢のものが私に言うでしょう。しようしよう、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行けと。大勢の人が言うって言うんですね。しかも不思議を行っているというか、こう予言も行っているというか、そういう目に見えるものもあるにもかかわらず、イエス様との関係を持っていないという存在がある。そしてしかもこれが惑わしになるわけですね。不思議とか印があるから。あとは毒麦の例えがあります。畑の中にあるんですよね。で、良い麦も出てくるんです。で、毒麦も出てくるんです。で、本来ならば毒麦を抜き取りたいんですけども、ちょっと間違って良い麦も取っちゃまずいからねっていうことなんです。これ教会の原則なんですね。この罪についてはまだ明らかにされていないのであれば、主が必ず明らかにされる時が来ると。良い行いも同じように明らかにされる時が来ると、これ第一テモテに書いてありますけれども、そのようになるんですが、この早まった時に裁いてしまうと、これが良い人っていうか良い麦までね、取っちゃう。だからそのものにしときなさいとイエスも言われました。イエスが戻ってこられるときには、それは身がはっきりしてるんです。身によって見分けることができるわけです。で、それで、毒麦は火で焼かれて、良い麦も集められて、この蔵の中に収められると、御国の中に入っていくと。で、教会が結局イエス様を信じなくなる。イエス様を信じてると言いながら、本当は信じていない。ということがあって、第2のテサロニケの2章に3節ですね。まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですと。廃墟があって主の日が来ると、この流れがあります。ですから、この大インプの存在っていうのは実は身近で、この無関係ではなくて、もう私たちの主に対する純粋な思いを汚す、世からの大きな誘惑と戦いとの、戦いの中で、誘惑との戦いがあるということをね、この思いを起こさせてくれるわけですね。で、3節、それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。 すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていたと。見つかりによって御霊に感じて荒野に行ったんです。さっき大水に座ってるって言ったけど荒野なんですね。これ不思議ですね。大水と荒野全然違うように見えますが、しかしこれはね、象徴的な幻ですから。何かと言いますと、このイエス様がね、この御霊に導かれて、やはり荒野、ユダの荒野に行って悪魔の誘惑を受けられましたよね。あとここでの荒野っていうのは、泉に導かない偽物ですよ。主が羊飼いであれば、ね、行こうの右側に行くことはできるわけでしょ。けれども、ここでは、この何もない、偽りの宗教には、もう何にもないんです。カラッカラになるんです。ということですね。で、この女が、火色の獣に乗っているわけです。火色、なんで火色なのか。ほら、赤の、なんていうのかな、血液の色って言ったらいいですね。血液でも、なんかちょっと硬くな、ちょっと固まった時のような。で、なんで火色なのかって言ったら血を流す色ですよ。で、これが、6節を見ると、生徒たちの血、イエスの証人たちの血に酔っていると。こういうところから来ている血であります。まあ、滴り落ちてるって言ったらいいかな、この獣に。それか、どういう形か、その経営そのものが、ヒーローなのか。まあ、いずれにしてもそれ、この血を流しているわけなんですね。で、この獣はもちろん、黙示録13章の獣の国の獣ですよ。13章の一節に、また私は見た、海から一匹の獣が上がってきた。これには、十本の角と七つの頭が、とがあった。その角には十本の冠があり、その頭には神を汚す名があったと。で、実はですね、この17章っていうのは、13章の前のような感じの状態ですね。なんでわかるかって言いますと、後で獣がですね、この女を殺していくんですよ。だからこの自分が女を乗っけてるんですけども、後で獣が女を、獣とあと10人の王ですね、が女をね、殺します。それから13章。つまり、宗教で自分が神となってね、この反キリスト教がね、始まる、その、まあ、前の段階って言ったらいいかもしれませんね。で、この女が、偶像礼拝や偽りの宗教の集合体、と言ってもいいでしょう。世界の国々がこの宗教を支える形になっていきます。まあ、宗教というのは、この国家権力の上に居座ることが多かったですよね。多いですよね。まあ、日本では、仏教が、既得権益となって、権力となって、まあ、戦国時代ですね。それを嫌った織田信長がいまして、なんだっけ、地蔵も、何使ったんだっけ、まあなんかステージ、なんか、まあひどいことしたよね。破壊していくっていうかね、非常に憎んでいたっていう歴史がありますよね。だからつまりなんか獣が後で女を憎みますけれども、まあそういう感じで、この権力を持ってました。で、キリスト教会の中にもね、まあ、実はそういうことが起こっているんですよ。起こってたし、今もあります。ちょっと気持ち悪いなっていつも思うのは、このバチカンのところに詣でに行くんですね。世界の指導者たちが、大統領もアメリカのね、超大国のこの最も、政治的には権力を持っていると言われている、このアメリカの大統領もそこに行くわけですね。そして謁見をすると、そしてバチカンには莫大な富が集まります。で、バチカンの建造物や法王の名がある効果にはですね、なんと、この 獣の上に乗った女の姿が彫られています。そしてもっとすごいのはヨーロッパ連合ですね、 EU でローマがまさにあったところです。まあ、ローマって言ってもね、西ローマと東ローマって、東ローマの方はこのロシアが受け継いだよとかってよく言われますけれども、まあいずれにしても西欧と呼ばれるところですね、彼ら代表する、ところには、建物の前にですね、もうこれ写真だったので見たらいいですけども、獣に乗っている女の像があります。そしてフランスにある、これ確かフランスだと思うんですけど、ヨーロッパ連合の議会の議事堂って言ったらいいのかな、の建物ってバベルの塔みたいになってるんですよね。途中まで建てられた、これも写真でのありますけれども、あとユーロの硬貨にもやっぱり獣の上に乗った女がいるんです。なんでこんなものをつけるのかと、不思議でしょうがないですね。普通聖書を読んだら一番やっちゃまずいんじゃないのっていうことなんですけれども、やっぱりやっているわけなんですね。で4節で、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。で女は火色だけではなくて紫の衣、どっちもあるんですね。紫はまあ王権って言ったらいいかな、まあ上気取りしてるんですよ。で金と宝石と真珠で身を飾ってると。で金と宝石と真珠で身を飾っている女性がいて、裁かないで、裁かなく、裁いちゃまずいですね。あの人は汚れてるなんてね思ってはいけないんですが、それ自体は悪いものじゃないですが、しかしそれにより頼んでいるっていうのが、女の女性の弱さとして、パウロはよく話してるし、ペテロも話しました。で、パウロが第一のテモテの2章の9節と10節で、同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさいと。でここですね、曲解して、なんか化粧もしないで、なんかこう、なんていうのかな、何かしてやっているっていうことが大事なんだっていうんじゃなくて、そういうことを言わんとしてるんじゃなくて、パウロもペテロも良い行いをしなさいということを言ってるんですね。良い行いに、女性のなんていうのかな、着飾りっていうのかながあるということをただ言いたいだけなんですね。でもここで、そういう、なんていうのかな、こう、誘惑っていうか、魅惑っていうんですか、まあ、そういうのを出して、まあ、いるわけです。だから、不貧困ができるわけですけれども、そして、金の杯です。手に持ってます。で、それが、憎むもの、自分の不貧困で汚れにいっぱいになってると。これ、こう、飲んでいくっていうのは、味わっていくとか、自分の中に入れていくっていう意味ですね。で、これがバビロンについてエレミアが予言したところにこう出てくるんですね、金の杯が。エレミアの51章の7節と8節で、バビロンは主の御手の中にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために乳香を取れ、あるいは癒されるかもしれないと。だから私たちがね、世の流れ、流行、そういったものをですね、この主との関係を犠牲にして追い求めていけば、その杯はいずれ砕かれるものだということです。で5節です。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と血の、憎むべきものとの母、大バビロンと額に書かれていました。これまでも額っていうのは多かったですね。覚えてますか？14万4千人の神のしもべ。 ですね、額に印をつけて、故に神のものとなって、この害を受けなかったと。で、彼らも童貞っていうふうに書いてありますよね。やっぱりこの似てますよね、この純潔を守っていくと。でですね、他は獣の国の刻印がありますよね。で、今ここでも額につけられてます。で、その名前が全ての淫婦と地の憎むべきとのものとの母だ。これ大事なのは秘められたという言葉ですね。これミステリーって英語で書いてますけど、ミステリオン、あのギリシャ語ですね。これ奥義とも訳すことができる言葉で、あのちょっとその私たちが考えているものとは意味が違います。今これまでは隠されていたけども、今明らかにされるって意味なんですね。あの秘密っていうと、むしろ今もなんか謎を解くみたいなね、そういう意味合いになっちゃいますけども、そうではなくて、これまでは隠れていたけども今から明らかに。だから今までなんか変、あ、やばい、そうですね、大丈夫か、なんか変だなって思っていたことがあったとするじゃないですか、ね、で、こういうなんかそれ、なんかそういうそれっぽい流れがあって、どんどんどんどん明らかにされて、最後に暴露されていくっていうか、実は正体はこれだったんだみたいなね。今それなんですよ、この書いてあるのは。で、バビロンというのは、先ほども話しましたが、紀元前の6世紀に世界を制覇してエルサレムを破壊してユダヤ人を捕らえ移したのは、まあ、世界史の中では新バビロニア帝国と言います。新バビロニア王国。新と言ってますから、古代もあるんですね。あの、ハンムラビ法典とかね、有名なのあるからね、古代もあったんですよ。けれども、それだけを表しているのではなくて、まあ、その背後にある秘められたもの、実は創世記から黙示録に至るまでにある秘められたものです。母っていう言葉あるでしょ。エヴァっていうのは母っていう意味があるんですよね。全ての人間の母、エヴァ。けれどもここではあらゆる憎むべきもの、この霊的な関与を犯させる母なる存在を表しているわけです。その先ほど女っていうのは神様と私たちの関係を表すときによく使われるって言いましたけれども、人間は単純に作られてます。神様に作られて、人と交わるために神が私たちを作ってくださいました。しかし人が罪を犯し神から離れて、で犠牲があって、犠牲の血があってですね、イエス様が流されることによって犠牲の血を、神様が私たちを罪を許してですね、お救いになってくださいます。これ良き知らせ、福音ですね。しかしアダムとエバは罪を犯した直後は裸をイチジクの木の葉で覆おうとしたと。で、これが宗教の始まりです。自分の力で自分を救おうとするということですね。でですね、ノアの時代の洪水の後、埋めよ増えよと、そして地に満ちよと、こう言ったんですね。ところが創世記の10章を読みますと、これノアの洪水の後ですね、ノアの時代の洪水の後、ニムロデという人物が出てきます。クシの、息子ですね。10章の8節から10節を読みますが、クシはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シナルの地にあったと。で、これね、主のおかげでって新改訳訳すんですけども、これね、あのニュアンスとしては主に対抗してっていうか、主に反抗して、いる漁師っていう感じですね。で、権力者ですよ、世の王国が作るんだけどね、バベルがまず出てくるんですよ。で、このバベルの様子は11章に出てくるんですね。バベルの塔で、でエレク、アカデ、みんなシヌアル、これがバビロンの地域です。あの今のバグダッドのね、南に数十キロかな、この10キロぐらいから忘れてるけども、このユーフラテス川のいろいろこう分かれていくんですけど、東側の方ですね。 そこに今でも遺跡があります。まあ、バビロンをね、また遺跡を通して世界に、この観光地にしたいとかなんだかですね、バビロン復興みたいなね、動きが、少しあるぐらいですから、ちょっと怖いんですけれども、でも、そこで、彼らは、自分たちの町を作って、天に届こうとしたわけですよね。覚えてますよね。この11章に行くと、1節から4節に書いてありました。その頃人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴青を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂きは天に届く塔を建て、名を上げよう。我々は全地に散らされるといけないからと。で、この天に届くというのが、メソポタミアには、このジグラトっていうのがあって、階段式でですね、このなんか、ピラミッドをもうちょっと単純にしたような感じですね。こう上がって天で、そこで、天体を拝んでいくんですよね。星占いとか。で、新バビロニア帝国においても、ネブカデネザルの時ですね、バビロンの神はマルドクと言いますが、このエテメンアンキっていうのがありました。エテメンアンキ。CD でね、3D で、YouTube でバビロンね、ブログでね、バビロンってこの検索してみてください。ロゴスミニストリーの。そしたらね、私、バビロンのね、記事書いたことあります。で、3D も見ることができます。で、そこで遺跡ですね、どういうふうに復元、することができるかっていうのをコンピュータグラフィックで見せてるんですよ。で、そこで真ん中のところに、そのジグラトですね、巨大なジグラトがあるわけです。で、それが今言ったエテメンアンキなんですね。エテメンアンキ 天と地の基礎となる建物という意味です。天に届こうとしてるわけです。で、このバビロンの宗教というのは、先ほど言ったニムロデ、これ、神話ですね。ニムロデから始まります。で、その神話では妻が、セミラミスっていうのがいるんですけども、で、その間にタンムズっていうのが奇跡の中で生まれるんですね。で、エゼキエルの8章の14節にタンムズの名前が出てきます。偶像として。それを拝んでると、神殿の敷地で拝んでるんですね、タンムズを。で、このタンムズがバビロン宗教の中ではいわば救世主ですね。で、彼が蘇ったっていう記念日があるんです。で、その残念なことに、それがこの妻、これタンムズの妻のイナンナ。で、バビロン名はイシュタルって言いますけども、それからイースターという言葉が出てきます。だからイースターっていうのは、実は、異教的なんです。ですね。名前はね。そして、このイシュタルですけれども、エレミア書に出てくる天の女王ですね。で、これが宗教の、いろんな宗教の原型になってます。周辺には、このカナン人は、アシュタロテを拝んでました。エジプト人はイシス。ギリシャ人はアフロディテ。まあ、エロスともね、関わりがあります。そしてローマは、いわゆるウェヌスっていうのはヴィーナスですね。なんだっけ。だから有名な絵画あるじゃないですか。女性のほら、裸体の女性のなんか前にいて、あれなんだっけな、ヴィーナスのなんだかなんだかって、誕生、忘れたけど、まあ、ですね。で、そうやって、女の神、しかも性愛の神っていうのかな、性と愛に関わってくる、そういう神が、いろんなところにあるんですよ。で、不思議なことにね、国としてこれを拝んでいくときに、国の中に、ある宗教広まっていくときに、なぜか女っぽくなってくるんですよね。ブッダって男ですか女ですか。男ですよね。観音像って男ですか女なんですか。女っぽいですよね。女っぽくなっちゃうんですね。神道の、神で代表的なのは、アマテラス、大御神、女ですか男ですか。女なんですよ。で、キリスト教で、残念なことなんですけど、キリスト教でも、神の母と言われているものなんです。誰ですか？マリアなんですよ。 なんでマリアなのと、なんでマリアがあんなに崇められていっちゃうのというのは、当時のローマの、宗教、土着の宗教、バビロン宗教から、この波及しているもの、遠、あのね、遠く波及しているものを、ただ教会の中に取り入れたっていうのが、いきさつなんですけどね。で、こういう感じで、この母と言われているがゆえのものがあるんですね。で、偶像礼拝の発祥地になりました。しかしですね、その前に悪魔がもうその背後にいるでしょ。そのユークラテス川が流れている、エデンの園のところでね、もう蛇がもうやってきてるわけですから。そして、その偶像礼拝の発祥になっているバビロンなんですけども、ユークラテス河畔の地域に住んでいたアブラハムが、そこでお父さんは偶像を拝んで、月の神を拝んでた。ところで、出て行くように言ったんです。で、出て行って、主が来なさいと言って、で、壮大な計画で、この選ばれたところがあると。で、まず、モリア山に行ってイサクを捧げなさいと言ったところに、そこで主が見ておられる、ヤーウェが見られている、あるいは備えるっていう意味でね、ヤーウェ・イルウェって言うんですけども、言われたところですね。だけども、最終的には主が定められたところ、選んでいるところっていうのが、ダビデを通して示されてですね、その前からも示されてたかな。で、ダビデが捧げたところですね、この生贄を、自分が罪を犯した、人工調査をしたですね。で、そこで購入したのが、まさに神殿のところですよ。で、ソロモンがその神殿のところで、このモリア山の上ですね、生贄、神殿を建てていくわけです。で、そこが私が自分の名を置くところだと、この神様が宣言してくださったエルサレムです。つまり、エルサレムの意味というのは、これ意義というのは、意味というか、意義は、このバビロンに対抗している都なんです。バビロンは神様に反抗した、大きな都なんですけれども、それに対抗して神の都をですね、建てるがために神様が選ばれたところなんですね。だから、エルサレムがどうなるかということによって、今、神様の救いのご計画が、どのように進行していくのかっていうのがよくわかるわけです。その一番大きな一大事件というのは、当然ながら、エルサレムにイエス様が行かれて、そこで、十字架につけられて、蘇られて、天に昇られたというね、このメシアが、働きを行われたっていうところに、あとは聖霊が下ったっていうところもそうですけれども、最も大きいんですけれども、エルサレムがどうなるか、回復がどうなるかっていうことが大きな分岐点になるわけなんです。だから、586年紀元前の、エルサレムの町が破壊されたっていうのは非常に大きい出来事だったんです。ですね。けれども、70年の間に戻ってくるよ。70年経ったら戻ってくるよと。で、それが救いを表す。ユダヤ人にとっては救いを表していて、終わりの日をね、における彼らの回復を、この将来的なものをこの予表していたんですね。このあらかじめ示していたんです。で、このバビロンっていうのも、この終わりの日のバビロンを当時表していた、空中庭園とかね。それもアニメで出てきますよ。YouTube で。空中庭園。かっこいいよね。多分バビロン歩いたらね、かっこよすぎて、やばいよ。神様忘れちゃう。忘れる。で、やっぱりマルドク拝もうかなってなっちゃうと思う。で、そこにダニエルがいたんだよね。相当の信仰だと思います。で、世の王たちは、そのバビロンの栄光をやっぱりすがっていたわけですね。そこから、いわゆるさっき不貧困という言葉ありましたけども、富を得ていて、ところがクロス王がやってきて、瞬く間にね、滅んでったわけですよね。大きな損害を被ります。で、このような偽宗教、あと富とか そういう偶像礼拝とか。で、ヨハネの生きているローマ時代も生き生きとしていたんです。で、それを私7つの教会のところで学びましたが、まあ、ローマ時代にはギリシャからの、この、飲酒っていうかギリシャの神々、神話に基づくものっていうのはたくさんその宮があってですね。で、それもローマ時代も生き生きとしてましたし、それに加えてローマの、国民儀礼になってたのが皇帝崇拝です。あれはローマっていうのはいろんな民族とかいろんな国が合わさって帝国になってるでしょ。だからローマをローマたらしめるっていうのはやっぱ皇帝でしょ。だから皇帝が象徴なんですよ。で、象徴だけではなくて、事実神として、神の子、救い主として拝まれていたんです。そして平和の君なんです。なんか聞いたことないですか。全部神の子、救い主、平和の君。だから彼らは確信犯なんですよ。福音書の著者たちは、誠の神の子はキリストで、誠の、救い主はイエス様で、確信犯なんです。で、その中で彼らが信仰を保っていくっていうのは相当の犠牲がありました。相当の犠牲が。今なんか家の教会って流行って、なんかね、なんかいろいろ言われてますけども、日本で。私はね、ちょっとすごく、ちょっと否定的なんですね。正直。まあそういうこともあるでしょう。けれども、なんで家の教会なのかって言ったら、公の場所使えないんですよ。公の場所が。ね。なんか商売するにも、何するにも生活の中に偶像が入ってくるし、そして例えば、トルコ行ったらエペソのね、この遺跡がガーンとありますけど、入っていくところの入り口があるんですよね。で、そこに線香じゃなくて、焼香っていうかな、それする場所があるんですよ。この皇帝に対する焼香ですよ。私たち葬式するときにね、焼香やらないようにって言って努力するじゃないですか。ね。それをね、いつも行く市場ですよ。市場っていうか、人々がざっとのハチ公前に行こうとしたらさ、焼香やんなきゃいけないみたいなもんですよ。ね。いつも行こうとしているところに。で、これだけいろいろと、この、試されていく。毎日の生活の中で試されて。そして、ペルガモには、サタンの王座っていうのは、これはバビロンの宗教のこの、遠い親戚みたいなもんで、そこでも、サタンの王座っていうふうに言われていたところがあって、で、アンティパスっていうね、人が殉教したっていうのも書いてあります。ですね。で、ここにまでこの、受け継がれていって、で、次にこの6、そして、この、私はこの女が、生徒たちの、地とイエスの証人たちの地に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いたと。いうことで、血を流していくと。で、しかもこの女というのは宗教絡みですから、怖いですね、宗教は。宗教こそが、って言ってもいいです。本当の信仰者を迫害します。カインがアベルを殺した。自分が捧げたものを受け入れられなかったからですよ。で、受け入れられたアベルを妬んだんですね。そこから始まりました。で、イスラエルも堕落していくと、真の預言者を迫害してきました。で、よく見ると、急先鋒に立ってるっていうのは祭司なんですね。祭司なんです。エレミアをこう、だけどね、結構ね、それをなんか冷静に引き止めてるのが、世俗のね、いわゆるこの指導者たちですよ。だから結構世俗の方がね、冷静でね、信教の自由を守ろうとするんですね。宗教者たちが、これ、迫害を、まあ、していくってことが多いです。で、もちろんイエス様は、宗教指導者によって妬まれて、で、ピラトもそうでしょ？全然知らない、もう一教、完全異教徒、バリバリ異教徒で、横暴な、指導者たち、政治権力者でしたけれども、それでもやっぱり彼は、イエス様については、何もやってないと。躊躇しましたよね。で、このようにして、この宗教が絡むっていうのは怖いんですね。まあ、戦時中は、だから、教会史においていつもその、何ですか、葛藤が続いて、で、キリスト教も、日本のキリスト教も例外じゃない。二つの大迫害がありました。一つは、キリシャンですね。この、踏み絵とか、そういうものがあって、で、次が戦時中です。国家権力と信徒がくっついちゃったんですね。で、国家信徒と、国民儀礼、皆さん納税やってるじゃないですか、納税してるでしょ。 と同じぐらいのレベルの義務感、義務で、神社行かなきゃいけないです。神社参拝しなきゃいけない。で、ほとんど、残念なことにほとんどの教会が行ったんです。ですね。で、こういう時代もありました。で、日本は敗戦しました。まあ、今、アメリカによって、アメリカによって敗戦しましたので、まあ、キリスト教というのはそういう意味で守られています。今は私はその延長にあるわけですね。多分、今もう録音してますけども、私がこうやって福音を語っているがゆえに、公安は、チェックはしてないと思います。する必要もないし、そんな暇ないと思います。他のところ見てると思います。でも昔は、やってたんですね。でも今は、敗戦して、で、そしてもうね、その間の体制が続いてますから、やってないと思います。で、今、の流れの中で、一体何かと言いますとですね、神様のように拝まれているものっていうのはいろいろあるんです。もともとはキリスト教から始まって、そして、本当に大事なものなんですけれども、賜物としてね、平和であるとか、人権であるとか、愛とかね、多様性とか、いわゆるリベラルと言われている価値観ですね。で、それ自体は全然間違いじゃないです。それが拝まれてってんですね。何にも増せて大事だってなっちゃうんです。で、これが怖いですね。そういうキャッチフレーズがあると、もう運も言わせなくなります。誰も言えなくなっちゃう。で、聖書までが曲げられていっちゃう。で、それをやると、分裂を起こしてるとか、偏狂であるとか、っていうことですね。は、いろいろそういう圧迫を受けてますから、今のあなたのままでいいんだよって、妥協して生きることがいいんだっていう教えまでが出てくると。で、これが大バビロンです。大バビロンです。そういう流れがあったら。ですね。で、最後に、続きですね、これ非常に驚いたって書いてますけれども、なんでかっていうとですね、やっぱ廃墟って驚きますよね。え、なんでっていうのありますよね。教会の中で起こるわけ。教会がガラッと、その教会っていう形を保ってても、中身を完全に否定するような形でね、動いていっちゃうっていうのは、やっぱりこのヨハネもこうやって驚いてるわけですよね。で、なんで驚くんですかと。これは前から、示されていたことでしょうって。そのバビロンっていうものがあって、これ宗教が本当に神様につながる人を迫害していくっていうのは前からあったことでしょうって言って、この御使いが話してって、そしてこの 7つの頭と10本の角を持つ獣の秘技を話します。今度は女の話じゃなくて、今度は獣の方の秘技っていうか、これ一体どういう意味かと、ね、ずっと13章から気になっている話ですよ。なんで7つの頭なの、10本の角なのってね、質問してくれた人がいますけれども、この中にも、ちょっと待てと、17章になってから話すからねと私はその時話しました。でもまだ今日入らないんだよね次回になりますけれども、ここでは今日は、まあ、締めとしてテモテの第2、3章を読みたいと思います。1章1節から5節。第2ですね。第二テモテの三章一節から五節です。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体面相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。で、ここまで読むと、こんなんだよな、確かに。ニュースで見るようなことが起こってるからねって話になるんです。ところが、ショッキングなのは、次です。見えることは経験であっても、その実を否定するものになるからです。 こういう人々を避けなさい。避けなさいって教会の手元に言ってるってことは、教会の中でこれが起こるってことです。しかも経験なんです、見えるところは。厄介、厄介、厄介。超厄介です。見えるところは経験っていうのは、つまり、他の人は騙されちゃうんです。多くの人が騙されちゃうんです。これ、この人は霊的っていうかさ、なんちゅうの、神様を代表して、神様を弁明して話してるよね、みたいなところから、今言った自分を愛するものっていうところから始まる、いろんな、この悪いものね。だから困難な時代って言ってるんです。ですね。しかしですね、もちろん、私たちは恵みがあります。神の愛があって選ばれてます。救われてます。ですね。決して、なんかちょこっとね、うまくいかなかったら、地獄に行っちゃ、このバビロンの中に入って大観難に行くよって、そういう話じゃないんですけども、そうではないんですけども、目を覚まさなければいけないし、戦いがあるよっていうことですよね。御国に入るまでには多くの苦しみを取らなければいけないと、ピリピの人たちにパウロは話しました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、大バビロンを見ることができました。そして、私たちがその中に生きている、この大きな東京という町もそうですけれども、このいろんなものが、このうごめいている、まあもちろん田舎も、そうだと思うんですけども、でもいろんなものがうごめいていて、私たちはその中で信仰を保っています。ローマの町にいる、このローマ人の手紙の、この兄弟姉妹たちも同じような、この悩みを抱えていたと思います。しかし、本当にパウロが、ローマ人への手紙の中で、恵みによる、本当にこの救い、信仰、信仰によって義と認められることを本当に強く言って、そしてその中で、彼らが、悪には疎く、善には悟くありなさいと、そして速やかに神があなた方の足でサタンを踏みつけてくださいますと、このように励ましてくださったことを感謝いたします。私たちがそういう人々から離れて避けて、そして私たちが本当にこのイエス様によって勝利を収めるということを、そこから目を離さないで、この日々を歩むことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。